はい、こんばんは。来ました。昨日は無理だった。さすがに昨日は辛かったから行かなかったけど、今日はとりあえず一人分消化っていう形でできればなと思って、来ました。こんばんはです。今かけた曲は Searching for My Soul っていう曲でした。これはMuse M-U-Z-I-E っていうサイトで確か、落としたはずなので、 Searching for My Soul っていうので検索をかければ多分引っかかるんじゃないかなと思います。確か、確かそうだったはず。で、間違えて関連 URL 多分俺自分間違えたと思うんだ。避難所の方にしちゃったと思うんです。で、まあ、本スレの方でっていうことで、避難所の方に書かせてもらったんですけど、確かね、自分がやろうと思った時にね、ちょこちょこ、そこをいじくろうと思った時に、ゲルちゃんがやってたから、避難所のまんまで、で、やろうかなと思ったら、ああ、終わってんだと思って、それで、間違えたかなと思って、でですね、本スレレス読みというかなんというかよくわかんないけど、見て笑ったんですけど、937番さんで、俺がよく使う顔文字かっていうか、なんか言えよ、こっちずっと見てんだもんだって、じっと無表情で全然何も言わないから、なんでしょうかこれは。で、938番さんで、パンがあって、横におって書いてある、ね、キャラがいてですね、むぎゅっと、パンを顔に押し付けるわけですよ。そしたら、おーっていうので、なんでか知んないけど、また俺の使ってる顔文字のやつに。っていうか、どう考えても型取れてないんですよ。間違えちゃったんだ。全然似てないもん。で、939番さん。イサムさん、おたわむれよと。合ってます？それで。え？てかね、今日ちょっとね、トーンも低いしね、多分お疲れ気味です、自分。自分で言うのもあれだけど。おざれ、違う。これどういう、じゃれる？たわむれる？わかんねえわ。わかんないけど。んで、さてと、ということで、99人の最終電車をやりたいな、と思います。今日も京都で潰しに、かかろうと。一人潰しできて、まあ、とにかくね、なるべく一人ずつ一歩一歩ね、行かないと、ということで、ガザップします。よいしょっと、これで画像アップして、今日ね、そうっていうか今日、健康診断だったんですけどね、ものすごいね、そんな日に限ってね、調子が悪いっていう、なんでしょうかっていう、そんな時に限って調子が悪いっていうね、もう最悪ですわね。あんまり調子良くねえんだよな。よいしょっと。んじゃ、ガザップしたと。で、作は井上夢と夢人。一応ここのサイトでは夢人と書いてあるんですが、夢とらしいんですけど。で、ハイパーテキスト小説で、だそうです。99人最終電車。銀座線舞台で23時56分から24時13分まで、の話。最長で。で、短いやつだと1話で終わっちゃったりするんですけど。で、その名の通り、99人、キャラがいてですね、全部、バラバラのお話が、あるということで、で、自分は現在63人終わってて、あとが36人だと。で、今日は64人目を潰そうかなっつうわけで来たわけですわ。はい。で、ドイツを読もうかっていうのは全く決めてないんですけど、 10時50分だろ。やっぱりね、17話18話はね、ちょっと潰すのは怖いな。時間がかかるな。1時間半だもんな。ちょっときついな。もうこいつ潰そうと思います。でもこっちもコンビなのか。これも熱いな。ちょっといいや、気になるからこいつやってみるか。今日も今日とって調子が悪いと言いつつも、女性の方をやろうかなと。てか女性を余らせすぎたっていうね。大半が、女性なんじゃないかなと。今のところ余っちゃってるのが。男ばっかりやりすぎだ。8話完結で24時2分の末広町駅のこの子。来た来た来た。うん。こいつ何度か見てるけど、読んでなかった。のせとも、のせ、朝子と書いてとも子と読むらしいですね。朝の子供と書いてとも子と読むらしい。読めない。それは読めない。なんで朝子にしなかったんだろう。じゃあですね、この野瀬智子をやって、今日は去りたいなというふうに思ったり見たりなんかしちゃったりなんかして、よし、64人目、じゃあこいつをダラダラと今日は行きたいというふうに思います。まあ裏の方で、かまちゃんがやってるんで、自分のやつは基本的には多分同時に聞いてくれてるから録音という形だとは思うんですけどね。まあ録音でも非常にありがたいんで、まあこんな声ですけどね。まあやりたいと思います。じゃあ行きます。24時2分水広町駅で野瀬智子。ホーム中波動にある改札を抜け、野瀬智子は浅草寄りへ足を向けた。まだ電車は来ていない。少し時間もあるようだ。青白い顔の太った男が無遠慮な目を向けてきたが、朝子はそのべとつくような視線を無視して歩き続けた。手提げの中に手を突っ込み、スタンガンの存在を確かめながら、ホームの一番端で立ち止まった。何を見てるんだよ、このスケベ野郎。こんなおばさんが珍しいか。スタンガンは参考2と言って手に入れてもらったものだ。頼み込んで夫の腕でその威力をテストしてみた。服の上からのテストだったが、夫の腕には火傷の水ぶくれができた。相当の威力だ。防御のために作られたということだが、絶対に嘘だ。これは攻撃のための武器だ。松波幸三郎の背中にこのスタンガンを押し付ける瞬間を頭に思い描いた。目を見開き、全身を痙攣させ、口から白い泡を吹き、そして床に崩れ落ちる。やはりスタンガンを押し当てるのは背中だろう。胸に押し当てればその瞬間にショック死してくれる可能性もあるが、反撃を食らう恐れも十分にある。年寄りとはいえ松並も男だ。反撃してくれば女を跳ね飛ばすぐらいの力はあるだろう。だとすればやはり背後からだ。安心させ壁の前で背中を見せたところで一気にスタンガンを押し付けるのだ。クモンの形相も背中からなら見ないです。息の根を止めるのは松波が気絶してからでいい。実際に殺すのはそれでいいと智子は小さくうなずいた。問題なのは無論その後だ。大々的に行われる警察の捜査からいかに逃れるか、それを十分に練っておかなければ話にならない。松並幸三郎は社長室の窓から十数メートル下の路面に墜落して死ぬことになる。なんだ、堕落って。その墜落の瞬間を大勢の人間が見ている。その目撃者たちの中に松並を殺した犯人も含まれているなどと誰が考えるだろう。自殺と思われていた松並の死に他殺の疑いが生じたとしても、目撃者の一人である以上容疑はかからない。そうだからと智子は考えた。だから現時点での大きな問題は2つなのだ。目撃者たちへの演出と仕掛けの後始末、この2点。ふうと智子は息を吐き出した。まだあんまり全体像がよく見えない。次、 24時3分末広町駅で乗せ智子。智子は右のこめかみに指を当て、やや強めにそこを揉んだ。またかすかに頭痛がする。耐えられないほどではないが、最近目の奥に鈍痛がある。どうやら痛みが慢性化しているようだ。薬を飲むのは好きではないし、眠くなってくるのも嫌だからなるべく服用は避けているが、それでも耐えられない時は白い錠剤をコーヒーで流し込む。薬に依存してしまうようなのは嫌だ。夫は医者へ行けと言うが、病院は薬以上に嫌いだ。あの消毒薬の匂いが耐えられない。あんな匂いに囲まれて自分の体を医者にいじくり回されるなんてとんでもない。しかしいつかは自分も医者にかからなければならなくなるのだろう。ああ嫌だ。窓の外と朝子はこめかみを揉み続けながらつぶやいた。松波幸三郎のいる社長室はビルの7階、大会議室はその真下5階にある。南側の道路に面した大きな窓は、その縦幅が約2メートル60センチある。しかし、いくら2メートル60センチであっても、上から落下してくる物体がその窓の向こうを通過する時間は一瞬だ。人間の体がどのくらいのスピードで落下するのか百科事典で調べてみたが、難しげな数式が書いてあるばかりでさっぱりわからなかった。自由落下する物体の加速度が 9.8m×秒のマイナス2乗だなどと言われて、ああなるほどとうなずける人間がどれだけいるだろう。私が知りたいのはそんなことじゃない。知りたいのは7階の窓から落下した人間が5階にある高さ2メートル60センチの窓からどれだけの時間目撃できるかということなんだ。しかしとにかく一瞬だ。1秒の何分の1、いやそれ以下かもしれない。ちょうどその瞬間に瞬きをした人間なら見逃してしまうだろう。あっという間の出来事なのだ。だから目撃者は大勢でなければならない。その会議室にいる30人全員の視線がちょうどその瞬間に窓の方へ向けられていなければならない。30人いればその中の何人かは確実に落ちていく松波幸三郎を目撃するに違いない。もちろんそれが松波社長だと視認できるものだろう。超人的な動体視力の持ち主でない限りいるわけがない。見分けられなくていいのだ。あっと誰かが声を上げ、窓へ走り寄る者が一人でもいればそれでいい。そしてなんだなんだと数人が窓を開けて道路を見下ろし、倒れている男の姿を発見する。会議室が大騒ぎになる。それで十分だ。その瞬間にアリバイが成立する。だから最大の問題は、どのようにして会議室の30人の視線を同時に窓の方へ向かせるかということだ。その状況が作り出せない限りアリバイは成り立たない。しかしこれが厄介だった。難しいのはタイミングなのだ。松波幸三郎の死体が窓から落ちるその瞬間に全員の視線を窓へ向けさせる。今日のテストで自動的に死体を窓から落とすことが可能であることは確認できた。3回テストを繰り返したが、死体代わりの砂袋は一度の失敗もなく机の端から床へ落下してくれた。ただ問題は残った。時間が一定しないのだ。装置をスタートさせてから砂袋が落下するまでの時間は、最小が18分50秒、最大は22分30秒だった。4分以上の誤差がある。これでは5階の会議室にいて、いつ全員を窓に向かせればいいのかタイミングが測れない。こんなに時間のばらつきが出るとは思っていなかった。テストをやってよかったと言うべきだろう。どうしたらいいのだろう。智子はまたこめかみに手をやった。ズンズンと 眼球の奥に血の流れを感じた。テスト、やってんのかこいつ。で、ですね、自由落下する物体の加速度 9.8m×秒のマイナス2乗2分の 1GT 事情が、距離だよね。まあいいや。んで、続き24時4分、末広町駅、乗せとも子。実際に松並幸三郎を殺害するのが午後3時であると仮定してみよう。朝子はバッグの口を開け、中から手帳を取り出した。手帳の空白のページを探し出し、そこにボールペンでメモを取る。いや、殺害の時刻というより装置をスタートさせる時刻だ。その方が計算はたやすい。装置を3時にスタートさせる。そうすると松並幸四郎ってここに書いてあるんだけど、さっき幸三郎って言ってたの。あー、まあいいや。なんだこれ、よくわかんねえぞ。続き、そうすると松並幸四郎の体が社長室の窓から落下するのは早くて3時18分50秒、遅ければ3時22分30秒ということになる。若干の余裕を持たせるとすれば3時15分から25分の間、会議室にいる全員の目を窓の方へ向かせておかなくてはならない。かなり不自然だ。10分間ずっと窓の方に注意を集中させる。普通そんなことはありえない。会議室にいる30人のうちの1人ぐらいは退屈を持て余してよそ見をしている人間がいてもいい。しかし30人全員というのは不自然極まりない。ではどうやって松並の落下を目撃させるか。智子は手帳から目を上げ、向かい側のホームを眺めた。上下の線路の真ん中に柱が並んでいる。その柱と柱に区切られたような格好で向こうのホームが見えていた。窓、そこを見ている。なぜ会議室にいる全員が窓の外を見ているのか。それが当たり前だという。つまり窓の方を見ているのが自然であるような状況が作れるだろうか。人はどんな時に窓の方を見るか。景色を眺める時。いや、と智子は首を振った。そういう考え方ではダメだ。窓に目が向いているのは偶然ではいけないのだ。理由があって全員の目が窓に向けられていなければならない。窓を見ている理由。智子は向かい側ホームの壁に埋め込まれている広告パネルに目を留めた。パソコンの広告らしい。色彩鮮やかな棒グラフを表示したパソコンのディスプレイが大きなパネルの真ん中にドンと置かれている。壁に埋め込まれた照明が透過光になって広告の写真を浮かび上がらせていた。てんてんてん、あれだ。智子はうんと一つうなずいた。窓の方を向かせるのではない。会議室の全員がいやおうなく窓に注目している状況を作るのだ。窓に大きなフィルムを貼り付ける。そのフィルムには図表が描かれている。半ば光を通すようなインクで印刷された図表。以前 OHP を使った商品説明を受けたことがあったではないか。オーバーヘッドプロジェクション、あれはフィルムを透過してきた光をスクリーンに映し出すというものだったが、そのスクリーンを窓にしてしまえばいい。 OHP の設備がないから窓で代用したというわけだ。どんな会社だ。説明用の図表フィルムは何枚か重ねられていて、1枚ずつ剥がしていくことによって説明が進行する。そう、30人を会議室に集め、そこで行う説明会の小道具に窓を使えばいいのだ。智子は電車が接近してくる気配にホームの右手へ目をやった。 ヘッドライトの光が駅に流れ込み、銀色の電車が入線してきた。電車の起こす風圧に、トム子はほんの少し後ろへ下がった。電車が止まり、ドアが開くと、トム子は最後尾車両の中央のドアから乗り込んだ。ドアを入って正面の端のシートが空いていた。そこへ腰を下ろす。バッグを膝に置き、その上に手帳を広げる。手帳の空欄に OHP と書き込んだ。目の奥の痛みはどこかに消え去っていた。で、OHP がねってね。ちょっと待って。940番さん、本スレ。なぜか音聞けない。あ、ごめん。びっくりした。音聞けないってあれだ。ごめんごめんごめんごめんごめんごめん。ポート違うよ。999。今日9だよね、俺ね。やーっべ。またやっちゃったよ。これで聞けるはず。ちょっと待つ。頼む。940番さんと941番さん気づいてくれ。これで聞けたかな。聞けたら聞けたって書き込んでくれるとありがたい。ものすごい申し訳ないことしてる。頼む。これで気づいてください。ごめんね。ポート違うわ。っていうか、そうか。ごめんなさい。一応さ、自分音と絵ってこうやって貼るんだけどさ、あんまり自分もうラジ使っちゃってて、そのなんつうのかな、ここにスレに貼られてるやつってあんまりもう押さないんですよね、自分。今来たチェッカーでページ開くし、ラジでなんつうの音再生しちゃうから、ポートの違いとかをあんまりなんつうのかな気にしなくなっちゃったっつうか。だからね、ここに貼ったやつを、貼ったやつで、この、なんつうの、再生してくれるっていうことをね、かなりほっぽらかしにしてるね、基本的に。で、よかった、聞けたよって書いてあるよ。本当にごめんなさいね、今日ね、てかね、もうね、最近ポートの自分8080でずっとやってたんだけど、最近8080が調子悪いっていうことって、8090とか、そのなんつうのかな、別の、だからとにかく8080以外でやることが最近ちょっとね、ここ2、3回、そうなんですけど、だからね、変えてはいるんだけど、それをもうスッとね、抜けちゃって頭から、そう、ここに貼るときパパーンってその自分のね、実況者一覧のやつをコピペして貼ってんですけど、いつも。それをパパーって貼っちゃうもんだから、8080のまんま、ごめんなさい、ね。で、本スレレス読み、943番さんで、聞けたよ、こんばんは、おじいちゃんと、おじいちゃんじゃないっていうね。でも聞けたっていうのはありがとうっていう、ありがとうございます、わざわざ、ね、あとは申し訳なかったです。すいませんでした。で、944番さんで、おじさんはドジっ子だなーっていうのでね、おじさんじゃねっつってんの。だから、こう、五者六入で二十歳だと何度言えばと。もうね、何度言えばっていうことを何度言えばという。で、945番さんで、俺もいつもラジーから聞いてるからこういうのに気づかないんだよなと。そうそうそう。なんつうのかな、ラジーをね、もうそっちの方で慣れちゃうと、もうスタートしたっていうので、なんつうのかな、開始しますよね。それ録音開始。で、それの再生 URL をポチッと押しちゃうんで、始まったっていうのをただ確認する。でもそれすらもうほとんどラジで確認しちゃうんで、あんまりそのなんつうのかな、 スレを見ててその始まるっていうのも確認するわけでもないし、再生 URL なんつうのかな、それを押して再生するとか、絵のなんつうのアドレスでポンってやるっていうのもない。動画ぐらいかな、他の人は動画やってますけど、その動画の時はありがたいのかな、 URL 貼ってあるとそこからすぐポンって飛ぶんでっていうのはあるけど、基本的に音とね絵に関してはあんまりもうスレに貼られてるのを利用してっていうのはねなくなっちゃったんで、ちょっとね自分のその感覚が抜けちゃってるから、そんなことにね、うん、申し訳ないですね。とりあえず聞けたっちゅうことってよかったよかった、うん、じゃあ次行きましょうか。こいつはいつまでだ、うん、8話完結だから、こいつは24時9分まで日本橋で降りんのかじゃあ行きましょうかね。24時5分で水広町駅から神田野瀬智子、とうとうこいつは電車か、これでいい、うなずくと同時にドアが閉まった。電車が動き始めると智子は手帳に目を戻した。これで会議室中の視線を窓に向かせておくことができる。ここまではこれでいい。だとすると次の問題は後始末だ。松並幸三郎を落下させた装置を誰も気がつかないうちに片付けなくてはならない。いくら大勢の人間が落下する松並を見せたところで装置が発見されてしまっては何もならない。もちろん装置が仕掛けられているのは7階の社長室ではない。当たり前だ。ほとんどのものの関心は路上の死体に向けられているだろうし、ビルを飛び出していく人間も何人かはいるに違いない。救急車と警察が呼ばれ、松並の死体が路上から運び去られるまで人々の視線や意識はずっと路上に引きつけられている。しかし飛び降りたのが松並だと分かった時点で社長室を覗きに行く人間がいる可能性も十分にある。もちろん警察は必ず社長室を調べるだろう。だから装置は社長室にはない。社長室で彼らが発見するのは大きく開かれた窓だけだ。装置は7階の社長室ではなくその真上8階に置かれている。実際に松並の死体が落下するのは8階の窓からなのだ。松並幸三郎はその部屋で殺され、その窓から放り出される。片付けなくてはならないのは8階に置かれた装置だ。簡単な装置。智子は手帳のページを前に送ったの、まあ、続き。そこに装置の簡単な設計図が書いてある。設計図というより装置の構造図だ。使用されるのはアルミ製の大きな脚立が1台、人の体が乗るぐらいの合板が1枚、丈夫な巨大風船が1つ、圧縮空気のボンベ1個、そして圧力感知機能を備えたバルブ、50センチほどの針金が6本、それで全部だ。窓を大きく開放し、脚立を乗せた机を窓に寄せておく。脚立の天板を窓の下枠に圧着し、その足の上に板を乗せる。合板の中央の何箇所かには穴が開けられており、針金を通して板と脚立をしっかり固定する。脚立の足の間にしぼんだ風船をセットし、その風船の口をバルブにつなぐ。板の上に松並幸三郎の死体を乗せ、ボンベのコックを開いて空気を風船に送り込む。仕掛けはそれだけだ。時間が経つごとに風船が膨らみ、脚立の足を開かせる。服を着た人間の体は摩擦のために多少の傾きでは動かないが、実験の結果35度を超え40度あたりになると転がり落ちる。その時間が最短18分50秒、最長では22分30秒なのだ。バルブの感圧装置は風船が設定した数値以上の内圧になると空気の喪失をストップさせる。そのバルブがないと 風船は松並を転がり落とした後も膨らみ続け、ついには大きな音を立てて破裂してしまう。破裂音などもちろんもってのほかだ。そこに装置があることを知らせているようなものだから。今日のテストで教えてもらったのは、風船も何度も膨らませたりしぼませたりすると疲労してくるということだった。つまり何度も繰り返しているとゴムが弱くなり破裂しやすくなる。まあ話によれば、そういった疲労が現れるのは数十回も繰り返した場合のことで、まず影響はないと考えている。とにかく問題は8階に置かれているその装置を片付けることだった。膨らんだ風船をしぼませ、バルブを外してボンベを片付ける。脚立に固定されている板を外し、板と脚立と針金をバラバラにして部屋のあちこちに分散させる。無論開け放たれている窓は真っ先に閉めなければならない。実はこの後始末のうちで一番厄介なのが、膨らんだ風船をしぼませる作業だ。バルブを風船につけたまま、まずボンベを切り離し、バルブの調整によって空気を抜かなくてはならない。早く作業を終わらせたいからといって、風船の口からバルブを外したり、風船に穴を開けたりするわけにはいかないからだ。穴を開ければ破裂させるのと同じことで大きな音が出るし、バルブを外しても今度は勢いよく噴出する空気がベーッというとてつもない音を立てる。空気は徐々に抜かなくてはならないのだ。計測した結果、音をあまり立てずに空気を抜くには7、8分が必要だった。テキパキとこなして15分ぐらいかな。トモコは手帳のページを眺めながら思った。つまり問題は、松並幸三郎が路上に落下してからどの時点でその15分を手に入れるかということだ。できれば警察が到着する以前に全ての片付けを終えていたいのだが、それはどうも不可能であるような気がする。日本の警察は迅速な初動捜査を得意としている。うーむ。智子は手帳を見つめながら顔をしかめた。ややこしい名前にしないでほしい。本当で、次本スレレス読み946番さん、おーやっと聞けた、イーサムさんこんばんはっていうね、テンション高すぎて、もうちょっと落ち着いた方がいいよ。もう11時過ぎてるから、近所に迷惑だよ、そんなにね、全部びっくりマークついちゃってるからね。なんつうのかな、ちびっこにね、声かけてるお姉さんみたいなね、こんばんはっていう、ね、そんなにね、伸ばさなくてもわかるからっていう、こんばんはって言えばいいじゃんっていう、だけどこんばんっていうね、行くんですよ、てかね、そんなね、てか、初めてだよ、今日初めて、イサムさんって書いてあるんだよ。ありがてえ、よし、あと全部だって書いてね、あと全部つっても、まあ、そんな大してレスついてねえけど、それでもありがてえよ。こんばんはですね。とりあえずやっと聞けたのか。もし、この前、その聞く前の、やつも聞きたいという場合はですね、もしね、もしですよ。うん、その場合は、一応これ毎回、ファイルバンクの方に、アップはしてるんですよ。配信後にね。だから、そちらの方で、聞いてくだされば、というふうに思いますけども、いかがで残暑。で次、24時6分で末広町から神田駅で三越前まで乗せとも子、またほんの少し頭痛を感じて、とも子は右のこめかみを指で押さえた。電車の車輪とレールの間で時折甲高い金属音が響く。その音が妙に耳についた。不自然、つい考えがそこへ行きそうになる。小さく首を振る。それを考え始めたら結局泥沼に落ちてしまう。不自然なのは百も承知ではないか。 その不自然さをどれだけ自然に見せることができるか、それが勝負どころなのだ。不自然だって構わない。そもそも人を殺そうという時にこんなことを考える人間などいない。プロの殺し屋というのがどんな人間なのか実際には知らないし、知りたくもないが、そういった自分の感情のコントロールに長けたものでない限り、殺人にトリックを使ったりはしない。殺人とはそもそも感情の犯罪なのだ。だからどんなことを考えてみたところで不自然になってしまうのは当然のことではないか。不自然だからダメだという考えは成り立たない。不自然には見せない工夫の、うまく工夫することが重要なのだっていうことなんですけど、これなんつうのこれ。うまい、こうっていう字と、拙者とかの説。そのまんまだ、こう説だ。よし。続き、読み直し。不自然には見せない工夫の考説が重要なのだ。まもなく神田です。 JR 線はお乗り換えです。なおただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。車内アナウンスの言葉に智子は一瞬手帳から目を上げた。首を振りながらまた視線を手帳の上へ落とす。考説か、下手なんだよな私は。もともとトリックを使うのが下手なのだ。書評などでも叩かれるのはいつもそこだ。これまでの作品にも共通して言えることだが、野瀬智子の小説におけるミステリー的な部分が皮肉にも彼女の作品の弱点となっている。人物造形のうまさがトリックの脆弱さに相殺されているのである。ふざけたことを。言いたいことははっきりと言え。何が脆弱さに相殺されているだ。下手だと言えばいいだろう、下手くそだと。でもね、私はトリックが好きなんだ。トリックが好きだからミステリーを書いているんだし、トリックをひねくり回すのが大好きだからどんな作品にもトリックを使うのだ。わかってるよ、下手だということは。でも必死なんだ、こっちは。何が脆弱だ。人の気も知らないで。頭痛がひどくなってきた。ぐいと奥歯を噛み合わせる。こめかみを何度も揉んだ。電車が神田駅に着き、智子の脇のドアから若い女の子が3人乗り込んできた。女の子たちは智子の前を通って左のシートへどかどかと腰を下ろした。思わず智子は眉を寄せた。女子大生ぐらいだろう。三人とも勤めているようには見えない。あのぐらいの年の女の子が一番苦手だった。自分にだってもちろんあの年代はあったが、あのいかにも軽薄が服を着て歩いているような雰囲気が嫌なのだ。おそらく自分もああだったのだろう。あの軽薄さの慣れの果てが私だ。それを見せつけられるのが嫌だった。結構あれが普通なのかもしれないね。手前にいる女の子の言うこと、声が、智子の耳に入った。理系の男の平均値って、あんなものかもしんないじゃん。けっ、と、智子は小さく首を振った。何が男か、知りもしないで。まあ、あの子たちが相手にする男の子が、また同じように軽薄だからな。理系の男の子なら、男の子なら許せるが。ドアが閉まり電車が走り始めて、智子はまた手帳のメモを睨みつけた。不自然という言葉がまた意識の中に戻ってきた。っていうかですね、いつの回か忘れましたけどね、なんつうのかな、こいつの、野瀬さん、この野瀬さんね、有名な小説家じゃんみたいな誰か言ってたやつがあったんだよな、確か。あれはみたいな。確かね。 だから一応ねある程度自分の中ではこ多分こういうねあれなんだろうなっていうのは分かってたんですけど、こいつは小説家なんですよね、うん、そうそうそう、オバハンでね結構有名な人だったはずよ、うん、こん中だと。で本スレレス読み947番さん、俺もトリック好きだよ、仲間由紀恵トリック違い。もうだってそういうツッコミしかないもんだって、これもうだってそれ以外ストレートだもんだってね、うん、あんまり膨らませられないっていう、まあトリック自分も好きだけども、っていうかなんだっけなトリックはね一番初めからずっとそうだな、でもな、うん、映画見てねえな、あったらしいやつ俺、うん、またテレビでやったら見るのかなっていう感じ、そうね、なんだろうな、あの人好きだったんだけどね、なんつうの神隠し、矢部ちゃんの、連れの金髪さんの名前ど忘れした、うん、なんとかじゃけーのーっつって言ってる人で、バーンって殴られた、ありがとうございますっていう、まあ大体みんなありがとうございますって言うんですけど、うん、あれはね好きだったんだけどね、あのコンビはね、うん、だけどコロコロ結構ねちょこちょこ変わっちゃって、うん、そうそうそう、あれはね、うん、で、続きトリックは自分も好きですけど、で、こいつ24時9分だっけ、24時9分だからあと3話、いきまーす。24時7分神田から三越前まで乗せとも子、不意に正面のシートで男が声を上げたような気がして、とも子は顔を上げた。正面に座っているのは酔っ払いだった。ほとんど正体をなくしたようにパイプの手すりに体を持たせかけ、何かブツブツとつぶやいている。嫌だね、ああいうのは。首を振りながら、とも子は手帳に目を落とした。雑誌の新人賞を取ってミステリー作家としてデビューしたのが6年前。しかし、その時とも子はすでに45歳だった。くそ、また間違えた。あまりに遅いデビューだ。その時の受賞者はもう一人いたが、27歳の男だった。ほとんど息子と言ってもいいような年だ。実際、受賞式で彼と並んで撮ってもらった写真を見ると、トム子は受賞者に付き添っている母親のように見えた。しかし、曲がりなりにも作家として続いているのはトム子の方だった。あの時に一緒に受賞した男の作品はこの数年、全く見かけない。まだ作家を続けているのかどうかもわからない。野瀬さんはやはりこう、なんというか、女性の心理をついたような作品が光ってますね。男の作家には書けないなと思いますよ。さすがにキャリアというんでしょうかね。何人かの編集者がそんなことを言った。褒め言葉のように聞こえるが、実際はそうではない。つまり、おばさんはおばさんらしい小説を書けということだ。トリック小説は若い作家に任せて、女の性だとか愛だの憎しみだのを書けということだ。冗談じゃない。私は私が書きたいものを書くんだ。女の性なんて誰が書くか。言うにこと書いて官能小説特集に短編をくれと言ってきた編集部まである。そんなもの私に書けるわけないじゃないか。本当に私の小説を読んで依頼しているのか。私にはセックスの描写なんて書けないし、そんなのが面白いとも思えない。もちろん官能小説があっても構わないし、編集部がそういう特集企画を組むのも自由だけれど、それを私のところへ持ってくるのはやめてくれ。あんダメそこなんてどんな顔して書きゃいいんだよバカ野郎。無意識のうちにまたこめかみを揉んでいた。この6年の間に13冊の本を出した。平均すると年2冊程度だからさほどの数ではない。作家の中にはトモコが6年かかって書いた本を1年で出してしまう者もいる。 あれは才能だ。根っからの作家の仕事なのだ。小説を頭ではなく腹で書いている。僕は一日に必ず20枚書くんですと、ある作家は智子に言った。書かないと不安になるんです。智子にはできない。不安になろうがなるまいが、書けないものは書けない。だから一年中ほとんど不安ばかり抱えて生きている。そういう作家の言葉を聞いた後は自分に自信がなくなってしまう。作家になったのが間違いだったのではないかと思えてくる。まもなく三越前、三越前でございます。なお半蔵門線鷺沼駅の最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。車内アナウンスが告げた。いや、本当に間違いだったのかもしれない。そもそも自分には才能などないのだ。作家になるために生まれてきた人間だとは逆立ちしても思えない。智子は頭で書く。それしか書き方を知らない。月末までに60枚の短編を書かなければならない。その原稿のプロットを考えている。トリックの骨組みはできたが、肉付けの作業がうまく進んでくれなかった。この時間が一番苦しい。なんといっても一番楽しいのはトリックを考えている時だ。密室トリックでもアリバイトリックでも心理トリックでも何でもいい。とにかくトリックが好きなのだ。密かに自分で宝の小箱と呼んでいるクッキーの空き缶にアイデアを書き留めたカードが保管されている。名刺の大きさのカードをいつも持ち歩いていて、何かを思いついたらそこへメモする。名刺の大きさにしたのは市販の名刺入れをカードケースとして使えるからだった。テレビを見ているとき、新聞を読んでいるとき、名刺入れは常に智子の脇に置かれている。トリックを思いついたとき、あるいはそのトリックをひねくり回しているときは本当に楽しい。しかし、それを小説として組み上げるための肉付け作業が始まると、途端に苦しくなる。カードに書かれたアイデアのほとんどが不自然なものだからだ。智子はこめかみをもみながら手帳に並んだ殴り書きの文字をにらみつけた。なんだそりゃ。本すれレッスン948番さん、イサムおじさんの顔は阿部寛っぽいイメージ。全然似てねえ、全然似てねえわ。で、949番さん、阿部になら俺付き合うわと。お前誰だと。ね、本当にね、俺付き合うわってね、なんだそりゃっていうね、俺のことを全くね、全然俺のことほっぽらかしで、俺付き合うわっていう。安倍にじゃねえし、全然。あんなね、あの人だって元モデルの方でしょ、だって確かね。ね、いろんな役できますけどね。最近なんつうのかな、ちょっとぬ、なんつうの、少し欠けてる、どっかが欠けてる人とかよくやるのかな、あの人ね。そう、最近あの人が大体出ると視聴率取れるっていうんで、今そこら中でっていうね、っていうかね、阿部寛っぽいの俺全然似てないんだけど。だってさ、自分のなんつうの、もう出さないけど、画像は一回出したこと、一回じゃねえ、三回だ。三回も出したんだ、俺。三回も出したことあるんですけど、自分のものすごい粗くしてね、輪郭ぐらいしか見えない程度にしたやつなんですけど、それを見てですね、阿部寛のような顔、ね、しかもあの人、はっきりしてますから、濃いですから、顔。うん。あんな顔してない。どこも似てない。全然似てないね。全くもって似てないっすわ。で、続き、24時8分、神田三越前駅、日本橋、野瀬智子。残り2話ですね。こいつはどういう形で終わるんだ、これ。こいつが電車を降りるのが日本橋で降りるから、あと2話なんですけど、 ガチャガチャ申し訳ないね。じゃあ行きまーす。後始末か。小さくつぶやいてみる。実際小説中でも最も重要な仕掛けはこの後始末だ。ミステリーは最後には必ず謎が解明されなければならない。そしてそれは探偵役の勘や当てずっぽうや都合のいい証拠の発見によるものではなく、あくまでも論理的な推理から導き出されたものではなくてはならないのだ。それが本格ミステリーの醍醐味なのだから。ふと顔を上げた。電車が駅に着いた。三越前。ということは次が日本橋だ。ドアが開いてぎょっとするような真っ赤なチャイナドレスを着た女が智子の前を通って向こうのシートへ歩いていった。前を通るときその女が何かつぶやいた。いるみたいと言ったように聞こえた。何がいるみたいなんだろうと思いながら智子は女を目で追いかけた。彼女はそのまま空いている席を見つけて腰を下ろした。小さく首を振り再び手帳に目を落とす。ドアの閉まる音がして電車が走り始めた。そう、後始末がこの小説にとって一番重要なのだ。警察は捜査を開始する。そして探偵役の北条真由美も松並幸三郎の死の謎を探り始める。もちろん8階の小会議室に目をつけるのは北条真由美の役目だ。警察も一応ビルの中はくまなく捜査するだろうが、8階に残されている事件解決への鍵に注目するのは北条真由美以外にはありえない。警察は最初松並の死を自殺として処理し、解剖の結果彼の死が窓からの墜落以前であったことが明らかにされ、改めて殺人事件としての捜査が始められることになるのだ。しかし事件の真相にはこれまでのシリーズ同様、北条真由美が警察に事件の真相はこれまでのシリーズ同様北条真由美が警察よりも先に、真相にたどり着くってこと？調べる。何これ？先っていう字に、んじる。で、つけて、これ何て読むの？先んじる？そのまんま？左辺、作業変革活用、久しぶりに言った、の、上一段、だっけ？そ、あれ？さあさあ、ん？未然、連用、終始、連帯、家庭命令だっけ？お、覚えてんじゃない？もしかして。作業変革活用、さあしーす、するすれせだっけ？さきんずる。さきんずるっていうの？わかんねえわ。日本語難しいね。わかりゃしねえや。よし、行こう。行きまーす。よっと。次。しかし、事件の真相には、これまでのシリーズ同様、北条真由美が警察に先んじることになる。8階には、松並の死体を落下させた装置のすべてが残されている。現在この小会議室は使われておらず、ほとんど物置のようになっている。畜生、神々だ。だからあちこちにコピー用紙などの消耗品だの、蛍光灯の予備だの、簡単な工具類などが置かれている。その中に脚立やベニヤ板や風船や針金、バルブなども散在している。なんで風船あんの？北条真由美はあるポイントからそれらのものを拾い集め、組み合わせて松並殺害に、ちょっと待って。やっべえ、噛んでるわ。いつも通り噛んでるわ。結構途中良かったかなと思ったんだけど、やっぱり噛んでるね。続き。北条真由美はあるポイントからそれらのものを拾い集め、組み合わせて松並殺害に使用された落下装置を復元することになる。そして、それが真犯人への指摘となって小説を締めくくるのだ。だから後始末のやり方が重要になってくる。犯人は当然犯行の痕跡を全て消し去ってしまう。 松波の死に他殺の疑いがかけられたとしても、追及の手が自分には及ばないように入念細心に後始末を行うはずだ。それが犯人の馬鹿げた計算違いのミスによって捕まってしまうようではあってはいけない。できればどうしても犯人にとってそうしなければならなかった後始末のちょっとした断片から北条真由美は事件を解いていくというのが望ましい。ではそのポイントとは何か。智子はこめかみを強く揉み立てた。この頭痛が始まったのはいつ頃からだったろう。両目の奥からやってくる陣、こんな鈍痛じゃないんですよ。痺れる痛み。ビリビリ。え、続き。これも職業病の一つなのだろうか。手帳から目を上げる。正面に座っている酔っ払いを眺めた。酔っ払いは自分の腕を見つめながら何やらぶつくさ言っていた。時計を見ているというわけでもなさそうだった。自分の手首のあたりに話しかけているように見える。そういえば智子も最近独り言が多くなった。洗濯機に下着など放り込みながら独り言を言っている自分に気づく時がある。洗濯をしている時は一人だからまだいいが、この前は夫に文句を言われた。食事の支度をしながら知らないうちに考えていることを全て口に出して言っていたらしい。おい、頼むから焼いた肉を出しながら独り言で火葬場の匂いのことを言うのはやめてくれないか。自分自身でびっくりした。これはエッセイのネタにできたから注意してくれた夫には感謝している。しかしやはり独り言はあまりみっともよくない。みっともよくない、みっともよくないって言うのかな、わかんないけど。続き。外出しているときはまだ独り言も出ないようだが、家の中では警戒心などなくなっているからそのまま口に出てしまうのだろう。ああ嫌だ。首を振りながら手帳に目を戻した。サッシの傷。ふと何の脈絡もなく智子の頭にその言葉が浮かんだ。酔っ払いが出てきて手首に向かってぶつくさ言ってんですけど、こいつは昔、いつ頃かな、ちょっと前に読んだ、深沢秀和という男、こいつは酔っ払ってて、自分のいろんなところに肉臭が出てっちゃって、それに顔がついて、寄生獣みたいに、なってて、そいつがねいろいろ話しかけてくるっていうので、こいつは18話あるのかな、18話ぐらいあったと思いますけど、そういうお話でしたね。こいつはまあ酔っ払ってるっちゅうことって、で、独り言ね、独り言はですね、実況っていうか配信をスタートす、配信なんつうしてると、なんとなく、だってこれもある意味独り言ですから、ね、だって、なんつうの、音でレスが返ってこないから、基本的にはやっぱり独り言っていう形になるじゃないですか。ねえ。数字上では一応リスナー数がこんなぐらいありますよっていう形で出るけど、ねえ。ふとね、本当に聞いてんのかと。まあ、聞いてるんだけどもね。本当に聞いてんのかなって思うと、やべえ。俺本当にディスプレイに向かって独り言喋ってらっていうね、のがあるんで。そう、だからね、これも不思議なもんで、まあいいや、次。続きの前にレス読み、本スレレス読みで、950番さん、私も私もと、お前誰だっていうね、なんで付き合う人多いね、随分で。951番さん、てかでも俺アベニじゃねえし、で、951番さんで、おじさんの写真見たことないから勝手にイメージしてると、だからおじさんじゃねえっつうの、勝手にイメージで安倍博士にしてんの。安倍博士じゃないよ、言っとくけど全然。そう、あんなにね、ああいう濃い顔ではないですね。で、952番さんで、みんなそのままのイサムさんが好きだよって言ってあげようぜと。何それ、どういうことだよ、その言ってあげようぜねっていう、なんだよそれね、かわいそうだから、こいつかわいそうだからそのままなおっていうのね、言ってあげようぜちょっとさっていう、逆に悲しいっていうね、なんつうのかな、学級会で、 あの、なんつうのかな、変なね、言われ方して、いじめられてる子がいて、その子のあだ名についてっていうのでね、そう、あの、黒板にバッチリ書かれてるとき、おいっていう、逆にそれが痛えよ、みたいな、うん。ね。顎っていうあだ名がついちゃってて、かわいそうなね、女の子がいたとして、この、なんとかちゃんを顎って呼ぶのをやめない、やめましょうっていうので、黒板に学級委員がパパパって書くと、顎って書くなっていうね、逆にそれが悲しいよみたいなやつ。だから、あの、なんつうのかな、本人のいる前でそういうことを堂々とでかくで、でかでかと書くんじゃねえよっていう、そう、そう、それみたいなもん。みんなそのままのイサムさんが好きだよって言ってあげようぜって書いてあって、俺、それ見てるんだけどっていう、うん。それで、そのままの好き、これをそのままコピーするような感じでバババってレスがついたとき、っていう、うん。言わされてんじゃんみたいな、うん。で、音声のレス読み、キア53番さんで、ちゃんと聞いてますと。いや、わかるけど、ちゃんと聞いてるのはありがたいし、あの、わかるけども、なんつうのかな、あくまでも数字上で、その、なんつうの、の、あれじゃん、なんとなくやっぱり、ちょっと変な感じではあるじゃないですか、このネットラジオっていう状態が、うん。一人でやってる時ね、こうやって。そう、自分はもうそれ慣れちゃったんで、その適当に喋ってても、そのあれなんですけど、よく考えるとちょっとそういうとこも、あったりするじゃないですか。っていうことを言った、うん、で、キア54番さんで可愛い面もあるんですねと。可愛い面っていうかね、可愛い面ですか、これ可愛いですか、自分可愛いですか、可愛いか、嬉しいな、恥ずかしいけど、恥ずかしい、どう可愛いかな、これわかんねえわ、自分で言ってて悲しいわ。よし、キア55番さんで、これ誤爆、キア56誤爆なんだぜと。お疲れ、誤爆。キア57番さんで、安倍博士より、これ何これ、ちょっと待って、この人ちょっとわかんねえ。やべえ、俺太いからさ、ちょっと最近、ちょっと調べるね。イメージ検索。この方は、この方はどんな方これ。ちょっと待ってよ。こいつ、それか。はいはいはいはい。なるほどね。こいつ誰だと思ったよ。最近出てきたあの、なんつうのかな。そういう俳優さんかと思ったよ。全然ちげえし。キア57番さんで、これ何これ。ね、安倍博士より、やらないかのあの人に似ててもおじさんが好きですと。ね、自分のことをそうやって、好きですって言ってくれることは非常にありがたいじゃないですか。ね、当然ね、嫌いだって言われるよりかは好きですって言われた方が嬉しいですから、もちろんね、それはね、だけども、やらないかの人ですか、なんて言うんですかね、基本的に自分は濃いんですかね、あの、なんつうのかな、男男してて相当濃いということで、で、あとおじさんじゃないですけどね、で、キア58番さんで、キア53パーンってやってますけど、まあ自分も知ってますよ、ID で追ってるんで一応。悲しいね。毎回その、なんか一言言うたびにぶん殴られるっていうね。美味しいね。羨ましい。よし。で、次最終回。今日はどれぐらい俺ダベってるかな、ダベってるとかやってるかな、1時間くらいか。よしよし。いいペース。最終回。24時9分で三越前から日本橋駅で乗せとも子。窓のサッシはアルミでできている。小道具に使用する脚立もアルミ製だ。しかし脚立の天板の部分には鉄も使用されていた。ベニヤ合板を乗せ、その上に松並みの体重を加えると、サッシにかかる力は結構大きなものになる。ふむ。智子は手帳を眺めながらうなずいた。傷か。 まもなく日本橋東西線を乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。アナウンスに智子ははいはいとうなずきながらそれに合わせて手帳をボールペンのお尻で弾いた。智子の脇のドア前に立っていた男が走り寄るような格好で反対側のドアへ移動した。ちらりと男に目をやったが智子はそのまままた気持ちを手帳へ戻した。窓枠につけられた傷、当たり前ではあるが不自然な状況を発見する糸口としては使える。8階建てのビル、社長室は7階、目撃者を作るために使われるのは5階の会議室。探偵役の北条真由美は目撃者たちの言葉の中に何か不自然なものを感じる。それは論理ではなく勘だ。30人の人間が5階の会議室から松波社長の墜落を目撃した。窓の外に全員が目を向けていたというその極めて不自然な状況、詳しく聞くと窓に貼り付けられた説明用のフィルムを全員が見ていたという。北条真由美はそこに疑いを抱く。何か目撃が演出されたような印象を受ける。そこを起点にして名探偵は調べを開始する。30人の目撃が演出されたものであると仮定する。となると犯人は5階の会議室の中にいる可能性が高い。それは犯人自身のアリバイを作るためなのだ。だとすれば松波社長の墜落は犯人が直接手を下したことによって起こったものではないということになる。では何が社長の体を7階にある社長室の窓から外へ放り出したのか。うんと智子はまたうなずいた。最初に会議室からの目撃に着目するというのはかなり強引だし、その同じポイントに警察が全く気づかないというのも都合が良すぎるが、しかしそんなことを言っていたら話が60枚にまとまらなくなってしまう。短編に多少の強引さは必要なのだ。智子はそう自分に言い聞かせた。言い聞かせなければ先に進めない。電車がそろそろとスピードを緩め始めると乗客たちが降りる準備を始めた。先ほどの真っ赤なチャイナドレスの女がどこか怯えたような表情で智子の正面のドアへ歩いていった。北条真由美は松波社長を墜落させた原因を探すためにビルを歩き回る。見なければならない場所は限られている。通常疑われるのは7階の社長室だからまず調べるのはそこだろう。しかしそこからは何も発見できない。いやできるかもしれないが、それは犯人が残した偽の状況証拠だ。何か北条真由美の目を7階以外の窓に向けさせるきっかけが欲しいな。智子はそう思いながら車両を見渡した。窓の外がいきなり明るくなって電車が日本橋駅に到着した。ふうと息を吐き出しながら智子は手帳をバッグに戻し席から腰を上げた。電車が停止しドアが開く。同時にドアの前に立っていた男がホームへ飛び出していった。続くようにチャイナドレスの女もドラララブラララさあ、もう、畜生、神々だ。続くように、チャイナドレスの女も逃げるように電車を降りる。そんなに急がなくても、乗り換えるには十分間に合うのに。智子はゆっくりとホームへ降りた。あちこちのドアから、乗客たちが次々に吐き出されていた。どのドアから降りるか、どの窓から落ちるか。なんとなくつぶやきながら、智子は他の乗客たちと一緒にホームを歩き始めた。終わりです。というところで終わるわけですね。はい。で、何ですか、本スレですよ。キア59番さんで、キア55番さん、ショーって書いてあって、パーンって。 殴ってますけど、最近殴るの多いね、なんかね、で、これで終わった。よし。一人消化終了。64人目終わった。で、残りが、35人で、そのうち5人が18話と17話。あとは、最長でも、9話。で、8話。で、夫婦がいますね。8話で、夫婦が。溝江健三と溝江純子ってやつがいるのかな、これ。純子でいいのかな、マリコかな、わかんねえ、どっちか。で、7話完結がわっさーいて、6話完結もわっさーいると。で、5話完結もわっさーいて、4話もういない。3話完結が2人。2話完結、1話完結もいない。かなり少なくなってきた。よし。でも17話、18話を5人残してるのがかなりやばい気がする。早めに潰さないといけないな、これ。やばいぞ。これはできることなら早い段階で潰したいけど、うん、で、じゃあこの辺で俺は、まだなんですか避難所の方で、やってますんでね、結構長いんじゃない、やってんの2時間半ぐらいか。あ、それでも結構あれだな、うんうん、自分の方はまあ1時間ちょっとっていうことで、いつも通りまあさっと来てさっと去る、さっと来てさっと去るのがね、この前できたんで、よかったんですけど、今日もできるかな、うん、問題なしで、うん、ではこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。まだ避難所の方でまあ多分そっちの方を聞いてる方の方が多いと思うんであれですけども、ガチカマことカマちゃんの方がですね、コナンの何ですか、恐ろしく登場人物が出てきて事情聴取にすんげえ時間がかかるっていうワンちゃんがやってたやつみたいのですかね、あれをやってんですかね、うん、そうですね。だから、そちらの方を聞いていただければと思いますよ。今カマちゃんかなり乗ってますよね、このゲロウ実内でね、ものすごいキャラが濃いんで、いじりやすいっていうのもあるし、その、なんつうのかな。まあ、いろいろと、てか、まあ、キャラが濃いのがね。てか、本当はイケメンだとか書いてあったんですけど、ちょっと申し訳ない。ちょっと一回切るね。あ、申し訳ない。で、何？自分俺顔見てないんですけど、相当なんかいい顔らしくてびっくりだと。ね、すごいらしいよ。だってもうキャラある意味いろんなのでキャラが強いんだからね。何歳ぐらいなんだろう、全然わかんねえよ。同じぐらいの年なのかな、わかんねえけど。でもなあ、あの口調で実際にリアルでそういう人がいたらこれはっていう感じはするけどね。やばいやばいぞっていう、ガチでかまぼこだと、ガチかまだと、これはやばいぞっていう感じはしますけど、そうそう、あんまり深いところまで行くと大変だなっていう、俺が拡張されるっていうね、別に自分も拡張しませんけど、でまあいいや、あれ俺どこだっけな、自分の停止画像がどこ行っちゃった、どこだ、おーどこだーっと、ちゃっちゃっちゃっ、わかんねえ、どっか行っちゃった。あったあった。はい、これで、今日の配信終了。明日、そうだな、明日行くのかな、俺な。わかんないけど、土曜日、日曜日もわかりませんね、どうなるか。うん、正直なところ。当然来れたら来たいと、うん、で17話18話が5人もいるんで、そこら辺をその潰しにかかりたいなっていうのはありますね。さすがに多いんで、17話18話は1人読むだけで1時間半から2時間ぐらいかかりますから、それを潰すっていうのはちょっと、うん、 やりたいなっていうのはありますね。うん。てなわけでですね、今日はこの辺で、そうだね、減ってきて残り34人で、その長い5人を潰したら残りがもう30人か、残り30人か。そのうちどれだけ他の人に読んでいただくかというのがありますけどね、適当にちょっと時間が空いた時に、読んでですね、やっていただくというのができればいいなと思うんですけどね。でもだいたい5、6、7話なんで、その方に読んでもらうだけでもう自分は黙ってる時間が30分以上できるっていうことで、かなり人任せの配信にはなるんですけど、どういうことよ。本スレレッスン960番さんで、イサムさんはそんな声して拡張される側だからね、カマちゃんとは対照的だと。拡張される側？される側？される側なんだ俺。はぁ、びっくりやね。誰にされるんだと。やだわー。されるってね。お前なんだよっていう、のがありますけど。じゃあもうさろ、12時だし、もう寝ますわ。とりあえずこの辺で、あれ俺画像変わんね、あそっか、画像変わんねえの当たり前だ、アップしっぱなしだ、今日俺調子悪いな俺な、画像ストップさせてねえからな、停止画像変わんねえの、よーし終わりっと。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。また、週末に来れたら来てですね、そうやって長いやつを潰せたらと思います。まあ、あいつのやりたいしね、あいつっていうのはですね、クイズ研究会の、人たちが作った問題を解いている女っていうのが確か言いましたよね。そいつをですね、ちょっとやりたいなと思ったり、早くやりたいなと思ってて、ずっと、長引かしちゃってね、やんなかったっていうのがあるんで、そろそろね、あいつを潰してえなと思ったりするんですけどね。つうわけで、この辺で終わりたいと思います。それでは、バイバイ。